それでは早速ですけれども、今日の聖書の箇所を拝読いたします。今日の箇所は、ヨハネの福音書第8章1節から11節でございます。ヨハネの福音書は第8章の1節から11節でございます。今日のテーマは、会員の女とイエス・キリストでございます。このお話は、正直しにくいところでございますけれども、この箇所にはイエス様の偉大さが十分に表されている感銘深い箇所であると思います。ヨハネの福音書は第8章の1から11節でございます。拝読します。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスは再び宮に入られた。人々は皆身元に寄ってきた。イエスは腰を下ろして彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕らえられました。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするよう私たちに命じています。あなたは何と言われますか。彼らはイエスを告発する理由を得ようとイエスを試みてこう言ったのであった。だがイエスは身をかがめて指で地面に何か書いておられた。しかし彼らが問い続けるのでイエスは身を起こして言われた。あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさい。そしてイエスは再び身をかがめて地面に何かを書き続けられた。彼らはそれを聞くと年長者たちから始まり一人また一人と去っていき、真ん中にいた女と共にイエスだけが残された。イエスは身を起こして彼女に言われた。女の人よ、彼らはどこにいますか。誰もあなたに裁きを下さなかったのですか。彼女は言った。はい主よ、誰も。イエスは言われた。私もあなたに裁きを下さない。行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。一言だけお祈りをさせていただきます。天のお父様、今日の御言葉を祝福してくださり、お一人お一人の心に届きますようにお願いします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今読みましたようにイエス様はある日の朝早くエルサレムの宮に入られました。そうしますと人々が身元に寄ってきましたので、イエス様は御言葉を教えられたわけでございます。そうするとその静かなところに慌ただしく律法学者とパリサイ人たちが会員の場で捕らえられた女性を連れてきて真ん中に立たせてこのように言ったわけです。8章の4節。先生、この女は会員の現場で捕らえられました。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするよう私たちに命じています。あなたは何と言われますか。彼らはイエス様を告発する理由を探していたわけです。イエス様は彼らの悪意を知られて無視されて身をかがめて地面に何かを 書かれました。しかしながら彼らが問い続けてやめないので、イエス様はこう言われたわけです。8章7節、あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさい。彼らはそれを聞きますと、年長者から一人また一人と去っていき、誰もいなくなりました。女性一人が残りましたが、イエス様は彼女に10節の言葉を言われたわけです。女の人よ、彼らはどこにいますか？誰もあなたに裁きを下さなかったのですか？彼女は言った、はい主よ、誰も。イエスは言われた、私もあなたに裁きを下さない、行きなさい、これからは決して罪を犯してはなりません。彼女は死に値する、当時の律法によれば死に値する罪を犯していたわけです。そして彼女は一度は死を覚悟していたと思います。しかしイエス様の言葉を聞いてどれほど感謝したかと思います。今日はこの箇所から人間の罪とイエス様のご愛、この2点について共に学びたいと思います。まず人間の罪について2つのことを見たいと思います。まず1つのことは、人間は一般的に隠れて罪を犯すということでございます。この女性は隠れて罪を犯しました。人は神の存在を認めませんとそのような罪を犯すと思います。人がいない、人が見ていないところで犯すと思います。またこの女性のような罪を犯さなくても人は心で罪を犯すと思います。イエス様はそのことをマタイの福音書の第5章の27、28節でこのようにおっしゃっています。マタイ5章の27節でございます。勧誘してはならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに姦淫を犯しているのです。心で罪を犯しているのです。このようにおっしゃっています。もちろんこれは男性だけではなく女性にも適用できる言葉であろうかと思います。人間は神様から離れていますと闇の中におります。そして光を嫌うわけです。闇の中で罪を犯してしまいます。皆さん方も経験のある方いらっしゃると思いますが、道端の石をゴロンと転ばしますと虫がいると思います。その虫は太陽に照らされたらどうするかというと、ほとんど慌てて隠れていくと思います。虫は普段は光がない世界で生きているからなのでございます。私たち人間は神様から離れているなら罪に支配され、闇に支配されているわけです。そしてその闇の中で罪を犯してしまうわけでございますね。それが人間の罪だと思います。私は救われてからこのことがよく 分かりました。私は救われる前に行っていた不正行為というものが本当によく分かりました。私は本当に罪人だと思いましたね。人間は神様から離れているなら罪人であり、罪人は闇の中にいるわけです。そして罪を犯してしまうわけでございます。それが人間の罪だと思います。もう一つのこと、それは自分を正しいとする、自分を正当化するということでございます。律法学者とパリサイ人たちは自分を正しい、また正当化しておりました。そしてこの女性を捕らえて罪に定めようとしておりました。しかしながら彼らも実は罪があったわけでございますね。一つは今言いましたように彼らも心の中で姦淫を犯していたと思います。もう一つは神の律法、戒めを破っていたということでございます。どういうことかと言いますと、姦淫というのは当然一人じゃなく相手もいるわけなのですから、男子も女子も処罰の対象になります。申命記の22-22にははっきりとこのように書いてあります。男もその女も二人とも死ななければならない。こうしてあなたはイスラエルの中からその悪いものを除き去りなさい。男も女もと言われています。ところがここで律法学者パリサイ人たちは女性だけを連れてきました。男性を連れてこなかったのはなぜか、その理由は分かりません。しかし一人だけ連れてきて自分を正し、そしてこの女性は悪いとしようとするのは明らかに間違っているわけでございます。彼らは自分を正当化し、自分は正しいとし、この女性は自分よりもはるかに悪い罪を犯しているとして、裁こうとしていたわけでございますね。そこに罪というものがあると思うわけでございますね。この自分を正しいとし、正当化し、そしてあの人を悪いとし、断罪し、裁こうとする、こういう傾向が私たちにはあるんではないかと思います。私はもちろんあります。しかし私たちはイエス様によれば個人的に人を裁く資格はありません。正当な手続きを経た裁きというものは当然あります。しかし個人的な感覚で自分の基準で特定の人あるいは人たちを悪いとする資格はありません。なぜなら自分自身も罪があるからでございますね。イエス様はそのことについてマタイの福音書の第7章1節から5節でおっしゃっております。マタイの福音書の第7章の1節から読んでみます。7-1、裁いてはいけません。もちろん個人的にです。自分が裁かれないためです。あなた方は自分が裁くその裁きで裁かれ、自分が測るその測りで測り与えられるのです。あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分の目にある針にはなぜ気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目から塵を取り除かせてくださいとどうして言うのですか。見なさい、 自分の目には針があるではありませんか。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすればはっきり見えるようになって兄弟の目から塵を取り除くことができます。まあ、人を裁く資格がないのに個人的に人を裁こうとする、そこに人間の罪があると思うわけでございます。聖書の中に過ちを犯している人にその過ちを指摘すること、注意すること、これはっきりと教えられているわけでございます。しかしながらそれをする場合は自分自身をまず吟味し、心を探り、罪があれば神に許しを請い、その上で愛を持ってその人に忠告、訓戒、そのようなものを与えるべきであるわけです。それが聖書の教えなのです。しかしながら私たちは自分のことを棚に上げて、そうして人を裁こうとする、そういう傾向があるのではないかと思うわけですね。人間の罪というのは神に作られていながら神を認めず、自分を中心とし、自分を第一とし、自分を基準にして生きて、そして裁く資格がないのに罪を犯している人に裁こうとする、それが人間の一つの罪の表れと言えるのではないかと思うわけです。ですからここで律法学者パリサイ人たちは自ら罪があり、他の人を裁く資格がないのに自分の罪を棚に上げておいて、そして裁こうとする、自分はこの女より正しいのだという、そういう思いを持って裁こうとしている、ここに人間の罪があるということを私たちは教えられると思うわけです。私たちはお互いに注意し合いたいと思います。なぜなら聖書に書いてあるからでございます。しかしながらその場合はよくよく注意しなければならないのです。それははっきり聖書の中に教えられています。それをしないでやろうとするならばイエス様はそれは偽善者だと言われました。人間の罪、それは人を裁く資格がないのに裁こうとする、自分を正しいとしようとしている、ここにあるということを私たちは教えられるのではないかと思うわけです。では次にイエス様のご愛について見たいと思います。まず一つのことは人の罪を許されることでございます。ヨハネの福音書の第8章の7節でこうございます。しかし彼らが問い続けるので、イエスは身を起こして言われた、あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさい。あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさい。この御言葉は名言中の名言だと思います。誰がこんなことを言えるでしょうか。言えないと思います。イエス様は石を投げなさいと言われましたので、この女性が当時の律法によれば石打ちに当たる罪を犯しているということをお認めになっているんです。決してこの女性を見損しにしたり 罪をいい加減にされているのではありません。罪は罪であり、罪の腹渡りは死であり、罰されなければならないということはイエス様はここではっきりされているわけです。この女に石を投げなさい。しかし石を投げる人は条件を満たしていなければならない。それは罪を犯していないという条件であるわけです。罪を犯していない人が打ちなさい。罪を犯した者は石で打たれるべきです。でも罪を犯していない人が石で打ちなさいと、おそらく見回しながらイエス様はおっしゃったと思います。この女性をイエス様に告発していた律法学者パリサイ人たちは罪があります。そこにいたたまれなくなりまして、年長者から一人または一人と去っていったわけです。自分たちは裁くことができない。誰もこの女性を裁くことができなかったわけです。それがおできになるのはイエス・キリスト様だけであったわけです。しかしながらイエス様はこの女性をお裁きにならなかったんです。イエス様は罪がないのでお裁きになることができるんですけれども、お裁きにならなかったんです。それはイエス様がこの世に来られたのは罪人を裁くためではなく、罪人を救うためであったわけです。イエス・キリストは天地万物を創造された神の御子で、全く罪のない清いお方でありますけれども、この世にお見えになったのはこの世の罪人のその罪を自分が負い、自分が裁かれることによって裁かれるべき人を許される、この目的でイエス様はお見えになったわけですね。イエス様のこのことについてのお言葉、ヨハネの福音書の12章の47節を見ますと、12章の47節、誰か私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても、私はその人を裁きません。私が来たのは世を裁くためではなく、世を救うためだからです。素晴らしいお言葉です。たとえ誰かがイエス様の言葉を聞いて守らない者がいても、私は裁かないと言われたわけです。これは素晴らしい言葉だと思います。その理由はイエス様が来られたのは裁くためではなく救うためであったわけなんですね。ここにイエス様の愛というものを見ることができると思います。人間をもう一度思い出してください。人間は神に作られているんです。神に生かされているんです。神の恵みのゆえに生きておるんです。そうなのに神を認めず、神を押しのけ、自分を第一、自分を中心とし、自分を正しいとし、そうして自分の基準に従って裁く資格がないのに人を裁いている、それが私たち罪人の姿であるわけですね。それに対してイエス様は全く罪がないので、唯一罪を裁くことがおできになるのです。しかしお裁きにならないのは、自ら罪人の罪を負 自らが十字架で裁かれて罪を贖われるお方だから、私もあなたを裁かないと言われるわけです。このイエスは一体誰でしょうか。罪がなく裁く資格があるのに、裁かないで自分自身が裁きを受けるべき人の身代わりになって裁かれて、そうして私もあなたを裁かないと言われるこのイエス様は一体何者なんでしょうか。生ける神の御子、救い主キリスト、それしかありません。ここにイエス様の愛があるわけです。自分は裁くべき権威があるのです、力があるのです。しかしながら自らが裁きを負い受け、そのことによって私もあなたを裁かない、なんというイエスキリスト様のご愛であるかと思うわけですね。もう一つイエス様の愛で見ることができます。それは人を新しくされることでございますね。人を許して生かすことでございます。今日の箇所によりますと、10節、イエスは身を起こして彼女に言われた。女の人よ、これはですね、本当に尊敬の言葉なのですね。彼女は死に値する罪を犯しているんです。しかし女の人、こういう罪を犯していない人に呼びかけるのと同じ呼びかけで女の人と呼ばれたわけです。彼らはどこにいますか。誰もあなたに裁きを下さなかったのですか。彼女は言った。はい主よ。誰も。この女性はイエス様の中に清い人格を見たと思います。律法学者パリサイ人たちはイエス様のことを先生と呼んでいました。彼女は先生と言わなかったんです。主よ言いました。彼女は本当にイエス様の素晴らしさを認めて、あの来たるべき救い主だということが教えられたと思います。はい主よ、信じたのだと思います。私もあなたに裁きを下さない、行きなさい、これからは決して罪を犯してはなりません。彼女は救われたんです。ここに彼女のはっきりとした信仰告白は出ていません。いわゆるイエス様は神の御子で、私の身代わりとなって死んでくださった救い主です、こういう具体的な告白はありません。しかしはい主よ、この中に彼女の信仰が現れているように思います。イエス様は行きなさいこう言われました。行きなさいというのは、あなたの生活の場に帰りなさいということです。許されたものとして帰りなさい、家に帰りなさい、もし仕事の場があればその仕事の場に帰りなさい、地域社会に許されたものとして帰りなさい、これからは決して罪を犯してはなりません。この意味は、前のような生活をしてはいけません。許されたものとして、新しい命をいただいたものとして生きなさい。彼女は先ほども言いましたように、当時の律法によれば死に値する罪を犯しているわけです。もう一度は死を覚悟してたんです。石投げというのは 非常に残酷な処刑方法だと言われています。これは瞬間的な処刑法ではないんです。多くの人に囲まれてボール状の石を多くの人から立て続けに投げられるんです。それは本当にむごいものであったわけです。彼女はね、一度はもう私はそれをされる、もう私は死んだものだと、そのように思ってたと思います。しかしイエス様は、私を裁かれるべきお方なのに裁かないで、自らが十字架で死んでくださるこの贖いの技のゆえに、私を許して、私もあなたを裁かない、行きなさいと言ってくださる。彼女は本当に救われたものとして家へ帰っていたと思います。聖書の中に書いてありません。でも彼女はもし家族があれば前と同じような生活をしただろうか、もしどこか行く仕事があったら同じような生活をしただろうかと思えば、それは到底考えることができないと思います。彼女は口で告白したか知りませんが、もし告白していなかったら、家族であってもまた地域社会であっても、彼女はあの人は前のようではないということを他の人に認められたんじゃないかと思います。なぜなら彼女は救われたからです。死の罪から救い出されたんです。刑罰から救われただけじゃないんです。新しい命を与えられたんです。さあ行きなさい、御霊をいただいたんです。ですから彼女のすること言うことは変わっていたに違いないと思います。このように生活を、人生を変えられる、そこにイエス様のご愛があると思うんですね。行きなさい、私もあなたを裁かない。彼女の一番の喜びは許されたということではないかと思いますね。私がイエス様を信じて聖書を読みまして、一番心を打たれ感動した言葉は、イエス様が中部の人に言われた言葉なんですね。それはしっかりしなさい、あなたの罪は許されたという言葉です。私はそれを何ともなく読んでいたんですが、ものすごい心に来たんですね。あなたの罪は許された。そしてその根拠はイエス様のあの十字架の贖いの御業にあるということが御霊によって教えられたわけです。私はもう福音を聞いて罪人だというのは即分かりました。もうすぐ分かりました。罪という聖書の言っている的外れということが瞬間に分かったんではありません。私は救われる前に数々の罪があったからです。私は罪の重荷を負いながら生きていたと思いますね。ある意味で私は罪の重荷を下ろせる道はどんな道か考えながら、光の道を求めて歩んでいたと思いますね。でもイエス様に出会って、イエス様がこんな罪人を愛してください、こんな罪人の身代わりになって死んでくださり、裁かれるべきこの私に向かって、私もあなたを裁かない、罪に定めない、こう言ってくださる、あなたの罪は許された。なぜか私はものすごくこの言葉が迫ってきました。そして私は喜び満たされて、私は本当にできるだけ清い道を歩みたいという思いが 湧いてきたわけですね。ところが私はそう思った。その後私の本箱に一冊の本が入ってたんです。その本は図書館から私が取ってきた不正の本だったんです。具体的に言いますと、当時私が行く図書館は皆ロッカーにカバンを入れてカバンなしで入ってたんです。しかし当時アメリカ文化センターというのが桜橋にありました。そこだけはカバンを持って入ることができるんです。私は思いました。さすがアメリカだなと思いました。私は一冊欲しい本ありました。それを取って私のカバンに入れて何食わん顔をして受付の前を通って、そして私は本箱へそれ入れてたんです。示されたんですね。私はすぐ返すべきだと思いました。その本を持って文化センターに行きました。お詫びしました。本当にお許しくださいと言いました。受付の女性がよく来ましたね。この一言をかけてくれました。よく来ましたね。私はね、本当に救われて新しい人生を歩みたいと思ったから自然にそうなったんですね。愛する皆さん、聖書を見ますとね、人生最大の喜びは何だと思いますか？地位や名誉や権力を得ることですか？そうじゃない。一番の幸せは罪が許されることです。ダビデはイスラエルの王でした。彼はイスラエルで最も富んでいる人でした。彼は地位も権力もお金もあったんです。でも幸いなのは罪咎を許された人だと言いました。一番幸せなのは権力者だ、そう言わなかった。彼は本当に富んでいたと思います。彼は本当に権力もありました。しかしそれ以上に喜んだのは、彼があのバテシバとの姦淫の罪を許された、この許された、この許しをいただいた、これを彼は最も喜んだわけなんですね。人生最大の喜びは罪が許されることです。別の言い方をすれば、罪が許されていなければこの世のものを得ても真の満たされた生活をすることができないんじゃないかと言えると思うわけですね。イエス様の愛、それはご自分は罪を裁く力があるのに裁かずに、裁かれるべき人の身代わりとなってご自分が裁かれて裁かれないようにしてくださる。そうして罪の許しを与え、新しい命を与えて新しい人生を歩ませてくださる。ここにイエス様の素晴らしい祝いがあると思うわけです。私たちはこの女性が許されて新しい人生を歩んだように、私たちもイエス様を信じ、イエス様の贖いによって罪を許された、それも永遠に許された、それも罪を忘れてくださるように完全に許された、永遠の命を与えられた、この恵みに感謝して、許されて今週も使わされたところで歩んでいきたいと思うんです。 もし私たちは許されたということが分かれば、他の人を許すと思います。本当に許されたということを教えられたら、神様を恐れると思います。本当に許されたということが分かれば、神様に従いたいと思うようになるんじゃないでしょうか。イエス様の恵みによって許され、永遠の命をいただいた私たちは、今週も使わされたところで許されたものとしてお互い歩んでいくものでありたいと思います。お祈りします。天のお父様、イエス様に感謝します。神の御子であり、罪がなく裁く権威を唯一お持ちでいらっしゃるのに、私もあなたを裁かないと言われ、自ら私たちのために罪を負うことによってそのようにしてくださり、心から感謝をいたします。イエス様の贖いによって許されたものとして感謝賛美し、今週も歩んでいくことができますようにお導きください。もしこの中にまだイエス様を信じて救われておられない方がいらっしゃれば、今日イエス様を信じ罪許され永遠の命にいただいて歩むことができるようにお導きください。イエス様の尊いお名前によりましてお祈りします。アーメン。